はい、それでは、今日の聖書箇所でありますけれども、使徒行伝の22章の1節から21節、このところを通して今日は出て行くために招かれたという題で説教させていただきたいと思います。時々お伺いしていますが、今日は皆さんどうして教会にいらっしゃいましたか？どうして今日は教会においでになったでしょうか？ある方にとっては教会行くのは、当たり前です。日常生活の一部です。一週間の歩みのスタートですから、これが祝福の始まりです。この礼拝に行かないと一週間始まりません。そういう方もおいででありましょう。ある方はどなたかに誘われて、ある方はちょっと行ってみようかなと思って、ある方はちょっとギリのようなものを感じて、いろんな理由があるかもしれません。でも私たちの側にはそういういろんな気持ちがあり、いろんな理由があるわけでありますけれども、それとは別にしてもう一つ神様の側の理由があるのであります。聖書の中には、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるというイエスの言葉があります。私たちがどんな気持ちでここに来たのであれ、実はあなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだんだと、本当に神様の側が、神様の方が私たちの内側に働いて、私たちの状況に働いて、今日ここに来れるように導いてくださった、神様が私たちをここに導いてくださったというのがあります。インターネットでメッセージを聞いていらっしゃる方々もおいででありますけれども、あなたがここに来たこと、このメッセージを聞くようにこのボタンを押されたことも、あなたに神様が働いてこのメッセージに出会わせてくださったんだ。そこには神様の目的があるというのであります。それが今日のメッセージの題でもありますが、あなたをここからこの世に使わす、神様のメッセージを携えて出ていくために、あなたはここに招かれたのであります。今日の修法の表紙に今日の聖句というのが書いてありますが、そこにも書かれています。ちょっと読んでみましょうか。先ほどの紹介した聖書の言葉に続いて、あなた方を私は立てました、あなた方が行って実を結ぶためです、というふうにイエス様おっしゃいました。ヨハネ15章16節です。今日の聖句 1-3 で皆さんで読みましょう。 1-3、 あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。ヨハネ15章16節。皆さん、聖書を読むときは、自分に聞こえるくらいの声というのもなかなか味があっていいんですが、自分の声、自分に聞こえる声にプラスアルファくらいのちょっと大きい声で読んだ方がいいと思いますね。どうしてかと言われるとよくわからないんですが、私はどうしてかわからないんですが、つぶやくような声よりも、また自分だけしか聞こえないくらいの声よりちょっとですね、大きな声で読んだ方が、いい時が多いです。これ私だけでしょうかね。私は本当にそうですね。ですから、もう一回皆さんで読みたいと思います。先ほどの 20% アップくらいの声で、はい、読ませていただきましょう。 1-3、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。ヨハネ15章16節。そうです。神様が私たちをここに招いて導いてくださったのは、私たちがここから出て行って実を結ぶためであります。つまり 神様の愛を伝えるものとして出ていくためであります。今日はこの何ヶ月にわたって私たちこの使徒行伝から読んできましたけれども、この22章からパウロが自分の経験をエルサレムの民に語っている、エルサレムの民衆に語っている、このところからそのことを学びたいと思っています。今日も2つのポイントでお話をいたします。第一が、神様はあなたを招いているんだということです。第二番目が、神様はあなたを使わされるんだということであります。この2つのポイントでお話をいたします。神はあなたを招いている。この小さな1、2をまたつけていますが、その小さな1はですね、どんな人でも救われないことはないということであります。どんな人でも救われないことはない。このパウロの証を見ていくときに、パウロはどんな中から救われたかということが書いてありますね。これはユダヤ人に向けて書いた言葉でありますから、ユダヤ人のあなた方の伝統、あなた方が今持っている伝統の中で、私は生きてきたんだよということをパウロはここで語っているんですが、それは本当にこのイエス・キリストの福音から遠く離れたところで彼は生きていたのであります。神様はあなたを招いています。どんな環境に育ったものであっても、どんな経験をしてきた人であったとしても、どんなに遠いところにいると思われていたとしても、どんなに深い傷を負っていたとしても、どんなにハッピーであったとしても、どんなに辛い中にいたとしても、神様はすべての者たちを招き、どんな状況にいる人たちも救うことがおできになるのであります。2箇所聖書の箇所がありますけれども、そのうちの1箇所をお読みしましょうか。テモテ第一の手紙2章4節であります。テモテ第一の手紙の2章4節ですね。先週信徒勉強会に出られた方はこうまた読まれたと思いますが、テモテ第一の手紙の2章の4節にこう書いてあります。教会その月の聖書は後ろの方の328ページであります。神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。神様はすべての人が救われて真理を悟るように至ることを神様は願ってらっしゃるんだというのであります。神様はどんな状況にある者たちも招いていらっしゃるのであります。神様はあなたを招いています。パウロは本当に遠いところにいました。いや、神様という存在は覚えていました。神様という存在は知っていました。そしてけれども、彼はですね、本当にこの3節から5節のところを見るとですね、いろんなこと書いてありますけれども、ユダヤの伝統の中で彼はですね、自信を持って人生を送っていました。誇れるものがたくさんありました。自分は大丈夫だと思っていました。それほど神様から遠いところにいる人はいるだろうかと思います。彼は教会を迫害しながら、その教会を迫害することは自分は神様に従っていることなんだ、これは神様に従っている人生なんだと思っていました。自信を持って自分の生き方を生きていたんです。他の人の話を聞こうと思っていませんでした。その違う考えを言う人がいたら殺してしまった方がいいと思うほど、彼はその自分の考えに自信を持っていました。それほど神様から遠い人はいるでしょうか。自分の生き方に自信を持ち、自分は大丈夫だと思っている人、それほどイエス様の救いの話を聞いても受け入れるのが難しい人はいません。自分の弱さを知って自分の罪深さに打ちひしがれる。毎週の礼拝の後のですね、初心者クラス、楽しい学びをしていますが、その中で何回も出るテーマでありますが、自分の弱さが分かると、この神様のこの救いっていうのは確かに分かりやすい、そういう場合が多い。 本当に、今まで出会った方々の中でも本当にそうだったな、いろんな人生の危機の中で神様のことを知るチャンスが与えられたなということを思うんでありますが、パウロはそれとはある意味正反対ですよね。自分の弱さを知り、自分の罪深さを打ちひしがれて、自分の限界を知っている人、行き詰まっている人、満たされない思いを抱えている人、そういう人だったらまだイエス様の十字架による救いを受け入れるのに近いんじゃないかと思います。私たちはそう思います。でもパウロは正反対です。自信にあふれ、神様に従っていると思いながら歩んでいました。でもその彼が神様にイエス様の救いを誰よりも喜びにあふれ、誰よりもはっきりと罪を語り、十字架の意味を明らかにするその人に変えられていったのであります。このパウロのことを考えるならば、誰でも救われるなと思う。本当に私たち自身、また私たちの周りにいる人々、誰一人として救われない人はいないなと思う。神様は私たちを愛して招いていらっしゃる。私たちは歩んでいく中で、人生を歩んでいく中で、自分の頭の中ではこの人はちょっと近いかなとか、この人はちょっと遠いかなと勝手に決めてるかもしれない。また自分自身のことを思いながら、いや自分には関係ないなと思っていらっしゃる方もおいでかもしれない。でも神様は全てのものを招いていらっしゃる。どんな人も救われないことはない。クリスチャンの方々には本当にお願いしたい。あの人はちょっと無理だとか思わないでいただきたい。あの人はちょっと遠いと思わないでいただきたい。神様にとって不可能なことはない。本当に真剣に求め祈っていただきたい。家族のために、友人のために、本当に私たち出て、校舎に出ていく話は第二のポイントで話しますから、ここであんまり強調しませんけど、そういう人たちのためにも出ていこうじゃありませんか。結構いい線いってるからちょっと誘ってみようとか、私たちの思いの中ではそういう力働きますけど、そんなことに本当に恐れないで、私たちは大胆にこの神様のことを伝えていこうじゃありませんか。神様はどんな人も招いてた、どんな人も救われないことはないのであります。2番目のポイントに進んでいきましょう。ごめんなさい、2番目というのは小さな2番目ですね。1の2ですが、神はあなたのために 人を用いられることです。そして神様は私たちを、あなたを招かれるときに人を使われる、人を用いられるのであります。人との出会いの中で神様は私たちに語ってくださいます。私たちを用いられます。もちろんこのパウロの経験を見ると、本当に衝撃的な、奇跡的な出来事の中で、本当にイエス様語ってくださったという経験をしました。6節以降のところを見ると、22章6節以降のところを見るとですね、パウロは、この旅をして、このさらなる迫害をしようと思っていき、このクリスチャンたちをやっつけようと思っていくわけでありますが、その時にですね、この強い光が天から差して、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかって声が聞こえたっていうんじゃありませんか。衝撃的な経験を、この面白いと思うんですが、教会を迫害していたパウロにどうして私を迫害するのか、クリスチャンを迫害していたパウロにどうして私を迫害するのか。イエス様は、教会が迫害されると、クリスチャンが迫害されると、どうして私をそんなことするんだって、イエス様は痛みを覚えられるって言うんですよ。イエス様は、どうして私を迫害するのかと聞かれました。本当にイエス様は生きていて、教会をご自分の体として大切にしておられることを伝えたのであります。しかし、でも、その奇跡的な経験、それだけでは終わりませんでした。パウロのために神様は、語る人を導く人を、祈ってくれる人を準備しておられたのであります。このパウロに、アナニアという人を準備していらっしゃったのであります。アナニアは、神様を、メッセージを、神様からのメッセージを彼に伝えるのであります。さあ立って洗礼を受けなさい、バプテスマを受けなさい、イエス様を信じて、イエスキリストを救い主と信じてバプテスマを受けなさいというふうに言うのであります。皆さん、イエス様を信じたときに、もうすでに信じていらっしゃる方は信じたときに、自分は自分の力で自分の決心で信じたかのように思っておられるかもしれません。自分と神様との出会いの中で救いに導かれたと信じているかもしれません。そうでしょう。でも主は人を用いることを決められたのであります。主は人を用いるようにというふうに決心をされたのであります。もう一箇所開きましょう。第一コリントの1章21節。 第1コリントの1章21節です。257ページでありますが、第1コリントの1章の21節でありますが、このように書いてあります。この世は、257ページですね。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのである。第1コリントの1章21節です。257ページです。宣教の愚かさと書いてありますが、これは二重の意味があると言われますね。それは第一には宣教の言葉、つまり人間の考えによってこうしたら救われるだろうなというんじゃなくて、イエス様の十字架による救い、バカみたいに見えるかもしれない、愚かに見えるかもしれない、そのイエスの十字架による救いがこのによって人を救うというふうに決められたということが一つ目の意味だというふうに言われます。そんなことありえない、信じられない、人々の目から見て愚かに見えるこの十字架による救い、でも実際本当神様この十字架によって私たちを救うという方法を決心されたんだ、そういう意味があると言われます。もう一つの意味があると言われますの、それは人が人に語ることによって福音を語る。神様が、本当なら神様がバーンと現れて、私が救い主だよと誰にでも分かる形で表してくださったらどんなに楽かと思いますが、でも神様はあえてそれを経験した人、この救いを経験した人が次の人に福音を伝えるという愚かに見えるような方法であえてご自身を表されることにしたんだ、そういう意味があると言われます。そうです、あなたが救われるために誰かが用いられた、あなたが救われるために誰かが神様の愛を表す器として用いられたのであります。どれほど多くの人々の愛があなたが救われるためにあったのか、それを覚えてください。どれだけ多くの人々のどれだけ多くの祈りがあったのか、それを考えられたことはあるでしょうか。あなたは気がつかないところで、誰も見ていないところでどれだけの人が祈ってきたことか。神様はあなたのところにそのような人々を使わして、あなたを救いへと導いてくださったのであります。またくださろうとしているのであります。あなたのためにも、パウロは、ごめんなさい、あなたにとってあなたのためにも神様はパウロにとってのアナニアみたいな人を準備していらっしゃる、備えてくださっている、そのことを感謝しようじゃありませんか。家族かもしれない、友人かもしれない、皆さん本当に思い巡らせてください。あなたが救われるために神様はこの人を私に使わせてくださった、あ、この人の祈りがあったんだなってことを本当に思い出してください。そしてその背後にいらっしゃる神様の情熱に目を留めるじゃありませんか。神様は一人子を与えるほどに、このそこまであなたのことを愛してくださいました。一人子イエス様の十字架以上に神様の愛の現れはありません。神様の愛を見せろと言われたら、私たちはこのイエス様の十字架以上のことを見せることはできない。病気が治ること、必要が満たされること、すべてこの十字架以上のことはありません。その十字架にイエス様を与えるほどの情熱を持って、神様は私たちを導き、愛してくださいました。その方が私たちに人を送って、その神様の愛が見えるように、人を通して私たちを導いてくださっているのであります。それを考えると、今度は2番目のポイントが大切になってきます。私たちは今度は誰かのところにそういう神様の愛を伝える器として行くようにと招かれているのであります。2番目のポイントに進んでいきましょう。神様はあなたを使わすのであります。パウロのためにアナニアが使わされたように、あなたのためにあの誰かが与えられているように、あなたもまた誰かのために使わされるのであります。あなたも誰かのために使わされるのです。 パウロもそうでした。パウロが導かれたのは、パウロのところにアナニアが使わされて、パウロが導かれたのは、今度は彼が神様の使命をいただいて、この誰かのために使わされるためでありました。あなたもそうです。あなたも神様のあなたに対する使命を果たすために、ここに招かれ、出会いが与えられ、ここに生かされ、私たちは次の人のために、使わされていくのであります。ここでも2つのポイントでお話をしていきたいと思いますが、その小さい方の1のポイントは、あなたは神の導きによって派遣されることですね。このパウロの証の中で出ているのはですね、とにかくどこでもとにかくいいんだよということは、もちろんそういう気持ちになるときもあるんですけれども、神様はあえて神様の方法によって私たちを派遣されるということです。私たちは自分勝手の願いではなく、神様の導きによって使わされる。時には自分の願いとは違う方向に導かれることもあります。でもそこに従っていくところに祝福があります。先週ですね、信徒勉強会で学びましたヨナ書。ヨナはそういう人でした。ニネベに行きなさい。でもニネベには行きたくなかった。他のところで奉仕したかった。私はあなたに使えるのはいい、でもあのニネベだけはやめてください。私たちもありますね。神様に使えるのは使いたい、でもあそこだけは。ヨナは自分の国を愛していました。ですから自分の国にとって脅威であったあのアッシリアの大都市ニネベには行きたくなかった。でも主は彼をそこに導かれました。そしてそこで彼が導きに従ったとき、多くの人々が悔い改めに導かれました。皆さん、私たち神様に従うのは簡単です。簡単と言っちゃ怒られちゃいますね。でも神様がここでやりなさいって言われると戦いがあります。私たちの頭の中で、私たちの心の中で、神様あなたに従うのはいいんですけど、ここにさせてください。神様あなたに従うのはいいんですけど、この働きをさせてください。自分のこの考えで従うと言いながら、自分の考えで従いたい。このパウロそうでした。パウロはエルサレムで奉仕したかったんです。自分がエルサレムでどれだけひどいことをしてきたのか、その過去を人々が知っている、このエルサレムこそ自分の使命があるところだと思い込んでいました。この22章17節から読むとこう書いてありますね。ちょっと読みましょう。それから私はエルサレムに帰って宮で祈っているうちに夢うつつになり、主にまみえたが、主は言われた。急いですぐにエルサレムを出て行きなさい。私についてのあなたの証を人々が受け入れないから。そこで私が言った。主よ、彼らは私が至るところでの街道であなたを信じる人々を獄に投じたり、鞭打ったりしていたことを知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時も、私は立ち会っていてそれに賛成し、また彼を殺した人たちの上着の番をしていたのです。すると主が私に言われた。行きなさい、私があなたを遠く異邦の民へ使わすのだ。神様は、いや、私はこの町で、証ができると思いますよ、みんな私の過去を知ってますから、と神様に進言をしたこのパウロに対して、神様はいいから行きなさい、私の言う通りにしなさい、私があなたを異邦人の人々のところに使わすんだと言われたのであります。私はここでやりたいんですって神様に言うんですね。パウロは行きなさいって言われたのに、いや、ちょっと待ってください、ちょっと聞いてください、聞いてくださいって進言をするんです。そのパウロに対して、いいから行きなさい、私の言う通りにしなさい、私があなたを異邦人のところに使わすから。そうですから、私たちは神様が私たちをどのように用いられるか、どこで用いられるか決めつけない方がいい。神様はあなたを神様が用いたいと願っているところに導いていかれるから、その導きに対して従順であることであります。本当に神様に従順で心をオープンにして従っていく、それがどれほど大切なことかと思います。で、小さな2番目のことをお話しすると関連するんですが、小さな2番目のことをお話ししますが、 自分の経験や才能に頼るんではなくて神様に頼ることです。この話をするのは少しちょっと勇気が、私もちょっと勇気がいります。才能や経験が用いられて、それでできたらどんなに素晴らしいかと思うからです。私もいろんなこの書物を読みますけれども、人の持っているその力や才能を用いなさいって書いてる本がたくさんあるからです。でも聖書を丁寧に丁寧に読んでいくならば、私たちの才能も一回神様のもとに砕かれて委ねられなきゃ用いられないということです。私たちの経験や才能もこれがあるから私は大丈夫というのではなくて、これが主の前に持ち引き出されて、いやこんなことで神様あなたのお役に立てると思ったら、とんでもない神様あなたの力が私のうちに働くようにしてくださいと、そういうふうに神様の前に持っていかなければ用いられないからです。ここでパウロは自分の経験が生きるのではないかと思っていました。パウロは自分の経験が生きるんじゃないかと思っていました。そうですね。私たちは本当にそう思います。あの人はこういう経験があるから、こういう才能があるから、こういう働きをした方がいい。思うことがたくさんあります。私もそう思う時があります。でも、神様はパウロにそれを許されませんでした。どうしてだろうと思います。この人のこの経験、この才能、それが神様の役に立つから。でも、しばしば神様はその道を閉ざされます。どうしてでしょうか。それは、神様以上に私たちの経験や才能を頼りやすい私たちがいるからです。神様以上に、そういう経験を頼って、才能を頼って、何か自分の力でやってしまう私たちがいるからです。そこでも神様を頼ることが大切であります。神様の力を信頼することが大切であります。私たちの力ではない、私たちの能力ではない、神様の力がここに働いて、人々の救い、人々が救いへと導かれていく、そのことを見せたい神様は。聖書の箇所をもう一箇所読みしたいんですが、コリント第一、先ほど開いたコリント第一の手紙のもう少し後を読んでみたいと思うんですが、第一の手紙の1章の26節から31節です。コリント第一の手紙の1章の26節から31節です。兄弟たち、また先ほどと同じ257ページですが、兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものが多くはなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはいない。それなのに神は智者を辱めるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを辱めるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力にするためにこの世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。それは誇る者は主を誇れと書いてある通りである。能力がなく愚かで弱い者、有力でない者、そういうものを神様は選んで用いられるというのであります。どうしてですか。人が神の御前に誇ることがないためだ。私たちが本当に自分の 経験や才能、そういう積み上げてきたもの、それをもって神様に仕えようと本当に思うんですけれども、でもその時に一つの危険がある、そのことを本当に聖書は、神様はおっしゃるのであります。私たちはどうしてもこうなりやすい。自分はこんなに頑張っています。一生懸命やっています。自分の持っているものをあなたにのためにもう用いて使えてきました。認めてください。でも、でも本当に神様が御業をなさるとき、神様は神様の御業をなさる。それを私たちのものを用いることもできれば、用いないことも違う。神様の力を私たちのうちに御業をなさって、本当にこの違う力によって御業をなさることもある。本当に神様の御手の中にいる私たちは、その神様の御手の中で用いられる存在な、神様の思いのままに用いられる存在なんだということを本当に覚えていただきたい。本当にこれは誤解、とても大切なポイントで、誤解されたくないポイントですね。ちょっとわからなかったって方はですね、個人的に聞いてくださっても結構です。私たちが、私、神様、私たちを用いようとしていらっしゃる。でも神様の私たちの持っているものも、才能や経験も用いてくださるでしょう。でも本当にそれをまず神様の御手に委ねて、神様が用いようとなさるなら、私もこれを喜んで用いていただきたい。そのような思いで神様の前に出ることであります。自分の力ではありません。神様の力です。その力が私たちのうちにあふれて、周りの人々を満たしていくのであります。皆さん、自分の中で、皆さんの中で自分の中に愛がないと感じていらっしゃる方がいらっしゃるでしょうか。神様は、他の人はそんなことないよ、あなたには愛があるよって言うかもしれない。でも神様は、あなたが自分には愛がないと感じているならば、覚えてください。神様はあなたのその弱さのうちに働いて、神様の御業を見せようとしていらっしゃる。自分には上手に話す力がない、言葉がないという方がおられますか。神様はあなたのその弱さに働いて、神様の御業を成してくださることがおできになる。あなたは人付き合いが苦手だから伝道できないと感じていらっしゃいますか。神様はそのあなたが必要です。自分の弱さや限界を知って、神を頼る人を、神様を頼る人を求めていらっしゃるのであります。パウロは健康の弱さを経験していました。健康の面で弱さを経験していました。でも神様は彼にはっきりと言われました。私の力はそこに注がれるんだと。コリント第2の手紙の12章の7節から10節、ぜひですね、お借りになってから読んでくださったらいいと思うんでありますが、コリント人の第2の手紙12章7節から10節にそのことが書いてあります。自分はこの弱さがあって、神様、これ取り除いてください。この弱さを私から取り除いてください。私のこの問題を、私のこの健康上の弱さを取り除いてください。元気にしてください。健康になったらもっと神様のために役に立てる、彼は思っていました。でも神様はおっしゃいました。私の恵みはあなたに対して十分だ。私の力はあなたのその弱いところに一番に現れるから。私の力があなたの弱いところに一番に現れるから、そうおっしゃいました。そしてパウロはそのことを受け取りました。だから私はこの自分の弱さを誇ろう。私のうちに神様の力が働くならば、それを用いていただこう。私というものの弱さをも用いていただこう。彼はそのように神様を信頼して、自分の弱さのまま神様に用いていただこうとしました。神様に信頼して頼るということです。 ペテロもそうでした。自分の力で頑張っていた時は用いられませんでした。あのモーセもそうでした。自分には才能がある、自分にはこのリーダーシップがある、そう思ってやってた時は神様は用いようとしませんでした。彼が40年の荒野の生活を通して砕かれた時に、パウロがイエス様を裏切るところまで、どん底まで落ちた時に、神様は彼らを用いることにされたのであります。本当に自分の経験や才能に頼るのではなくて、神様ご自身の力を見させていただこうじゃありませんか。神様はあなたの弱いところに働いて、あなたをお持ちになることのできるお方であります。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あの教会を迫害していたパウロを捕らえて救い、あなたのものとしてください。パウロは自分の生まれ変わった経験を通して、これをもってユダヤ人に伝道していきたいと思っていた彼を、それとは正反対の不法人のための使徒として用いられました。違法人の生活スタイルのことを全然わからなかったパウロが、自分の経験として全くわからなかったパウロが、違法人のために用いられる伝道者になると誰が思ったでしょうか。私たちもそうです。自分の考えでこういうふうに用いられたい、こういう働きができるだろうと、いろいろ考えますけれども、神様、あなたのご計画に対してオープンで、あなたの導かれる道に喜んでお従いしていくものとなってください。主よ、私たちの弱いところに働くあなたの力が見たい、あなたの力を見せていただきたい、そう思います。どうか主よ、あなたの御業をなしてください。私たちこれから使わされてまいります。ああこのことだったのかと、あ、この日曜日に聞いたのはこのためだったのかと、そのことを経験させてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、それぞれの音の祈りを神様にお捧げいたしましょう。